TBS Podcast。発信型ニュースプロジェクト。荻上チキ。セッション。
今日は成人の日。124万人が新成人に。今年は全国で124万人の新成人が誕生しますが、緊急事態宣言の中での成人式ということで、式典をオンラインに切り替えたり中止や延期をする自治体も多い中、東京23区では杉並区が唯一開催しました。杉並公会堂での式典は例年の2回から4回に増やして1回ごとの参加者を減らし、会場では3密回避のため新成人が間隔を空けて着席。杉並区は新成人に消毒や検温の徹底だけでなく、式典前後の会食も控えるように呼びかけています。また開催を中止した新宿区では会場に設けられた4カ所の撮影スポットで記念撮影する新成人の姿が見られました。一方、神奈川県横浜市でも成人式を予定通り開催し、コロナ対策のため会場を2つに分け、15分の式を合わせて8回行います。
さて、今日は成人の日ということでね、はい、新聞各紙社説で新成人にメッセージを送っていました。
はい、
この方に読み比べてもらいたいなと思います。
はい、
東京ポッド許可局でもおなじみ、時事芸人のプチカシマさんです。こんにちは。
こんにちは、
よろしくお願いします。
お願いします。
はい、カシマさんといえば新聞読み比べということなんですけれども、この成人の日の新聞はどういうふうにご覧になってますか？
はい、もう新聞おっちゃんにとってですね、成人の日の社説を読むのが楽しみで新聞を取ってると過言ではないですね。
364日はおまけになると、
はい、今日は特別な日なんだ。
はい、というのはもう新聞を擬人化すれば、はい、まあゴリゴリのおじさんだと僕は思っているので、でそのおじさんが毎日こう小言を言ってるのが社説だと思うんですよね。
は
い、でそんなおじさんがただでさえですね、新成人にメッセージを送るわけですよ。
はい、
もう自分はもうすでに成人しているという、まあ、謎の絶対的優位が発生してますので、ものすごく危険な香りしかしないんですよね。
上から感出そうですよね。
はい、もう全開にできるわけですよ。
うん、
例えばですが、僕はもうこれ過去最高傑作と思ってるのが2012年の朝日新聞なんですが、はい、成人の日に尾崎豊を知っているかっていう、そういうタイトルで書いたんですね。
書いてましたね。
はい、また親父の居酒屋若者論かなどと言わずに聞いてほしい、君が生まれた20年前ロック歌手尾崎豊が死んだと、まあ、いきなり絡み出すんですね。で、はい、で今の、まあ、まとめると、今の若者は尾崎みたいに社会に対してもっと怒れよと言ってるわけです。で、はいはい、尾崎豊はどこへ行ったのかとこう通って、はい、社説の最後はですね、でも言わせてもらう、私たちは最近の社説でも世界の政治は若者が動かし始めたと説き、若者よ当事者意識を持てと促した。
おうおう、
それだけ社会が危うくなっていると思うからだ。だからくどいけれど今日も言う、成人の日ってのはそんなもんだ、ともあれおめでとうって、最後をもう言うだけ言って最後におめでとうっていう、もう本当にあの説教パターンなんですよね。
はいはい、
だからまとめてみると、こういう成人の日だからとにかくお説教ができるというマウント系、まあ、もしくはおじさん、最近多いのがおじさんポエム系ですね。
はいはい、
ちょっと若者に語りかける、この2点なんです。で、それで今年を見てみると、本日は朝日、読売、産経、東京新聞の4紙が、成人の日について、社説を書いてまして、ただやはり例年とちょっと違うのが、今年やっぱりコロナ禍ですので、さすがにそのマウント系お説教系というのはあんまりこう見えずにですね、
はい、
例えば朝日新聞はコロナ禍でも前向いてというタイトルですね。
はい、
で中段読んでいくと、でもずっと下を向いていっても始まらない、例えば危機を乗り越える策の一つとして、デジタル化の推進が推奨されていると、
はい、
ということで、デジタル化を推進したいから頑張れという、なんかこうふわっとした提案もこうしてるんですよね。で最終的に背を押すのが大人の役割だということで、
はい、
まあ、未来の社会のために大人はな何をなすべきか、まあ、結局大人の話になってるわけですよね。
はい、
今のコロナ禍で若者が生きやすくするためにはということです。で読売新聞はタイトルがですね、南極にひるまず前を向こうと、
はい、
もうこれ成人になったので、もう成人、大人の一員として思いを巡らせてほしい、この先行き不透明な時代にね、もうそういう冒頭から始まっています。
はい、
ただちょっと気になったのはですね、まあ、いろいろ提案をしているんですけども、 例えば今あの若者は環境問題、社会的な課題への関心も高いと言われる、
はい、
どのようにいかに社会と関わり役割を果たしていくか考えてもらいたいと、うんうん、あるんですね、
はい、
でさらに読み進めていくと、コロナ禍の中他者のために懸命に力を尽くす人たちがいる、とりわけ患者に向き合う医療従事者の姿は生き方を考える糸口になるのではないかということで、
はい、
まあ、社会貢献、まあ、現場に出ようとこう誘う、まあ、読売賞なんですが、
はい、
ただ一方で僕これ読んで、特にこのコロナ禍の若者で、じゃあどうやって生きていくかっていうね、自分の中でも、もう自分の力ではどうしようもない課題が多い若者は、もっと僕個人的なわがままを言っていいのかなと思うんですよね。
うんうんうん、
ま
あ、大学今ね、行けなかったりとかね、はい、仕事がちょっとバイト行けなくなったりとかね。
そうです、そうです。うん、だから社会貢献というのも、まあ、確かにね、おじさん方には言われるんだけど、はい、もっとそこを救ってあげてもいいのかなと思いました。
はいはい、
産経新聞はですね、うん、世代協力し未来を築こうと、
うん、
逆風が世界で吹き荒れている、だからこそむしろ若い力で懸命に進んでいってほしいと、
うん、
だからこその使い方がちょっと特殊でいいなと逆風だからこそ懸命に進んでいってほしいっていう、
はいはい
はい、まあまあまあ、産経新聞は和服を着たおじさんをイメージしていますので、まあちょっとこういう言い方になるのかなと。で、途中ですね、やっぱりちょっとこう、いろいろ本日読み比べた中で、説教系がちょっとこっちにあって、ありましてですね、
はい、
若者の感染は多い。予防に気をつけるのは自分のためだけではない。
うんうん、
高齢者をはじめ他の人にうつさないためだと。いうことで、改めて行動を振り返ってもらいたいというのを産経は入れてますね。で、あと最後の方に脚光を浴びなくてもいい、逆境にあって懸命にひたむきに頑張る若者の姿は周囲に力を与えてくれるということで、
はい、
まあ、脚光を浴びるかどうかっていうのは、まあ、若者のこれからの選択ですからね。浴びなくてもいいから、まあ、地道にやろうっていうことなんでしょうけども、まあ、ちょっとやっぱり新聞のキャラクターがそれぞれ出てますよね。
そうですね。ちなみに脚光と逆境で陰踏んでますね。
あ、それが隠し味かもしれません。たまにあの、おじさんは知らない間にそういうメッセージを発してる場合があるんですよね。
陰を踏むっていうね。
はい。はい、勝手に周りが拡大解釈してくれるっていう。僕はですね、今日、まあ一番面白かった、良かったのは東京新聞かなと思いまして。
はい。
まあ、マウント系、大人のポエム系、この二つが読みどころだって言いましたけど、東京新聞はまあ、
うん
うん、ポエム系だったんですね。で、そもそも東京新聞の社説ってデスマス調で結構柔らかい語りかけをするんですよ、
はい、
で、今日の社説は大人の階段登るということで、
このタイトル伝わらない気がするな。
そうなんです。ここはもうちょっとおじさんくさいなと思うんですが、
はい、
もやもやした年末年始、 Go to なのか Back to なのか、 Go だとすればどこへ向かえばいいのだろうかっていう、これなかなかこうふわっとした感じで面白いなと思いまして、
はい、
ただ来年からは大人の都合で成人年齢自体も引き下げられる、
うんうん、
大人の都合に振り回されて大人になることの意味付けってなんだろうみたいなことも書いて、まあ、ちょっと若者に寄り添っているんですよね、
はい、
で、これ注目すべきはですね、名古屋を拠点に活動家する書道家でタレントの矢野清美さんに、うん、まあ、書き初めをしてもらった、
はい、
これ中日新聞ですからね、
うん、
黙るより叫んだ方がいいという書き初めだったんですよ、うん、だからこれもういろいろこう不満はあるんだろうけど、黙るんじゃなくて、
はい、
もっと叫んだ方がいいだろうと、
うんうん、
で、コロナ禍は必ず終わるので、長い長い大人の階段を自らの意思で登り始める日なのかもしれません。だからやっぱりおめでとうってなってるんですよね、
はい、
で、ちょっと面白かったのが、コロナ禍は必ず終わる、これ最後の締めなんですけども、うん、その時はふるさとへ帰ろう、集まろう、そして思う存分歌おう、食べよう、語り合おう、それまでは心の中で思いっきり会いたいよと叫んでいようということで、ちょっとまあ他の新聞とは味わいが違う、
はい、
ちょっと同様の系とかポエム系というか、
うん、
はい、そこは感じましたね。
そうですね。また東京新聞がふるさとへ帰ろうと書いてるのもなかなか面白いですよね、はいはい、
だから中日、うん、名古屋のことなのかなと思いましたけどもね、
はい、名古屋の方も東京の方もね、今感染ちょっと大変ですし、
はい、だからまあ社会貢献をしようっていう、まあ、読売とかね、産経の呼びかけもいいんですけど、一方で、はい、いや、今抱えている不満とか、それをもう声に出して言ったっていいんだっていうのが、うんうん、まあ、東京新聞の切り口なんで、黙るより叫んだ方がいいっていうのがね、これはやっぱりこう、両親味わい深いなと思いましたね。
そうですね。
はい、
まあ、読売が例えばデジタルっていうことについて触れて、産経が安全保障っていうのことをねじ込んでくるとか、はい、本当キャラクターが見えてきますよね、はい、新聞のね。
そうですね。
うん、
はい、
はい、プチカシマさんありがとうございました。
ありがとう
ございました。
今日はですね、時事芸人のプチカシマさんに、はい、成人の日にちなんで書かれた各紙、新聞各紙の、社説読み比べてもらいました。本当に各紙ね、書きぶりとかが違うので、普段なかなか新聞読まないよっていう方は、うんうん、やれやれどれどれ自分たちのことどう書いてるのかなとか、同じお題で、うん、ある種の大喜利に近いところがあるので、
確かにね、
同じお題を各紙がどう切り取っているのかなということもちょっと今日はね、読み比べてほしいなと思いますね。 TBS Radio 荻上チキセッション。 TBS Radio 905-954。 時刻は4時になりました。荻上チキです。
南部ひろみです。
先ほどデイリーニュースセッションのコーナーでね、時事芸人のプチカシマさんに、6紙の、社説がどうなったのか、その中で成人式について触れていた4紙読み比べてもらいましたね、はい、私もですね、成人式の日の、様々な社説読み比べたんですが、さらにですね、各地方紙の状況なんかを見てると、うんうん、今日は確認されただけで7紙はこの成人の日にこう触れられていたんですね、
はい、
成人の日についてどういったことを書くのかなということで、いろんな着目の仕方があるんですけど、僕はその誰の言葉を引用するのかなっていうものにこう着目をして読んでみると、いろいろその特徴が見えてくるなと思ったんですね、はい、まあ、例えば神戸新聞の、テーマ、タイトルが幸福を諦めない社会ということで、内容はコロナ対策と若者政策について触れられているんですけれども、引用されている言葉の一つ目がメルケル首相の祖父母と過ごす最後のクリスマスになってはならないという言葉で、要は若者の協力なくてはその感染症対策が成り立ちませんよって話をしている。でもそうやって呼びかけられるといろんな行動が狭められるじゃないですか、どうしてもね、うんうん、そこで池田明子さんというまた別の哲学者の方の言葉を引いて、どんな困難にあっても幸福になることを諦めないっていう言葉を、まあ、訴えていてですね、はい、コロナ対策に今は協力してもらうけれども、いろいろその後のいろんな道筋というものを諦めないでくださいというようなメッセージを出したりしてるんですね。あるいは、琉球新報などは中国の故事、玉磨かざれば光なし、どんな玉も磨かなければ光にならない、逆に言えば泥団子だって磨けばピカピカになるわけですからね、うんうんうんうん、そういう言葉を通じていろんな社会変革を呼びかけるというようなことをしていました。ちなみに地方紙の中でみんなそれぞれ引用するんですが、一人だけ二つの地方紙に引用された方がいるんですね。それは誰だかというと、はい、沖縄タイムスとシナの毎日新聞に引用されたグレタ・トゥンベリさんなんですね。グレタ・トゥンベリさんは、その彼女の国では成人になるという年だということなんです。で、その彼女がやったことというのは社会運動を通じて世界に対してアピールしたことであると。そうした社会変革というものは誰にでも可能なんだというようなことを訴えたりもしてるんですね。
はい、
そんな中ちょっと何だろう、ズバ抜けて面白かったのが、
面白かった、
ズバ抜けて面白かったのはですね、これは西日本新聞なんですね。タイトルはですね、新成人への君へ、いつかは絆を守る側にということで、自立の大事さというものを訴えかけてるんですね、うんうん、で前半は成人になればクレジットカードとかの契約とかいろいろ責任を担う立場になるんだよって話をして、うん、今はコロナ対策でいろいろと厳しい状況だけども、この経験を受け止めて他者への寛容さにつなげてほしいって話をしている。でその後言葉のこう引用というのが出てくるわけですよ、
はい、
引用されるのは誰かというと、アフガニスタンで凶弾に倒れた医師中村哲さんの言葉、三度の飯が食べられ家族が一緒に穏やかに暮らせること、これを彼は人の幸せのだというふうに定義をしたと、うんうん、だからコロナ禍でもそのいろんな他者や地域との絆を改めて思い返してほしいという話をしたんですね。でここまでは、あ、なるほど、いいエッセイだなと思ってるんですが、最後にちょっとホップステップどこ行ったみたいな、ジャンプでどこ行ったみたいな感じになるのが続きなんですけれども、
はい、
先ほど三度の飯が食べられ家族が一緒に穏やかに暮らせることを幸せだというふうに定義したという話があったじゃないですか、うんうん、でそれの、うん、九州で少人数で食の大事さを学ぶセミナーがあるんだけれども、そこのセミナーの取り組みというものに触れながら、こうしたことをしたらどうかっていうことを若者に勧めてるんですね。
提案、
はい、幸福を人の幸せを味わうための提案、読みますね。その実践の一つに味噌汁作りがある。昆布やいりこなどの天然だしを取り、はい、一手間かけて誰かのために食を整える、未経験の新成人にはこれを提案したい。自立を促し、何気ない毎日や周囲への感謝、家族や身近な人との縁に思いを馳せ、逆境を生き抜く力を培うはずだというふうに締めてるんですね。
味噌汁作りなはれっていうことですか。
そうです、味噌汁を作ると逆境を乗り越える力を身につけることができるし、周りの人に感謝することもできるし、縁に思いを馳せることもできるし、自立につながると。味噌汁パワーすごいっていうことなんだから、出汁取るところからですよ。
インスタントとかじゃダメだ
って。インスタントじゃダメっぽいですね。あのだしやいりこで、あの昆布やいりこでだしを取るっていう。まあなんでしょうね。最後どうしたのかなって思ったんですけれども、まあなんとなく読んだら味噌汁飲みたくなるような気もするんですが、でもあの美味しんぼとかもそうだけど、ただ食の話なのに人生の話にして説教するっていうことたまにあったりしますよね。だから僕は逆に言うならば、インスタントには頼っていいぞと、うん、インスタントはいいぞと、うん、適度に手間を抜く、そんな大人になろうじゃないかっていうのを僕は思ったりもしましたけど、うん、
簡単なのに美味しい、
ね、でもそうやって読み比べると、うん、あこの生き方かなとか、
あ自分なりのね、
この生き方じゃないかなっていうのも考えさせられる機会にはなるので、うんうん、そうした意味でこれだけ個性を前面に押し出してくれる社説っていうのはいいもんだなと思います。でもこの社説の主は味噌汁作るのが、出汁から取るのが好きなんでしょうかね。
美味しそうですね、
うん、
その方が作ったお味噌汁は。
そうですね、まあそんなこんなでそれぞれのね社説なんかを読んでもいろんな生き方について学べるかもしれません、うん、お知らせについてもデイリーニュースセッションです。荻上チキセッション。